そしてラッパーのショー、彼も映画初出演なんですけども、彼はどうやって見つけてこられたんですか？
娄俊硕的话，其实他在台湾算有名哦，只是因为我自己不是一个会去看关心 rap 的人。那我们后来在做这个角色的 casting 的时候，娄俊硕是来试镜的，他自己来试镜，就是非常多演员里面他来试镜。我说哇，娄俊硕怎么会来试镜？所以我是第一次看到他。那当时我说真的，我没有抱太高的期望，我觉得他可能唱歌很厉害，但演电影不一定适合。那假设不行，那在这个 casting 的过程里面，我们就交个朋友也没关系。但是他在试镜的那一天，他表现得太好了，就我看到有吓到说，哦，还蛮厉害的。那我自己在 casting 的过程里面，我很喜欢在演员演完了一次之后，我再给他第二次的讨论，就跟他说，哎，你这边再加一点什么，这边再做一点什么，这边可不可以改变一下表演的方法？我想看看他能够做到哪里。那娄俊硕的第二次也做得非常好，那当时我就想说，哦，其实我们已经这样子的互动，如果在现场拍摄的时候，其实应该是很舒服的。那就问他，如果角色比较小，那比较像是客串性质的，你愿不愿意？那他非常开心，就说哦，他很想试试看。那他自己觉得是说，他毕竟已经是歌手了，他以后可以演高中生这样角色的机会不一定很多，所以他非常乐意来试试看。那我很高兴的是说，在早餐之后，其实他接着就又拍了别的电影啊，又电视剧，开始有很多除了唱歌以外表演，我也替他非常高兴。
翔さんは、実はもう台湾ではとっても有名な方ですね。で、ただ私がそこまでこうラップ業界に詳しくなかったので、彼は本当ラップ界ではとっても有名な方でした。で、今回のキャスティングの経緯は、実はオーディションに彼が自ら参加してくださったっていうことがあります。で、オーディションでいらした時に、まず、あ、翔さんがオーディションに来てくれたっていうことで、すごくびっくりしたんですけども、まあ、最初は本当私は彼のことを音楽で素晴らしい人だと思ってたので、お芝居はどこまでやられるかはちょっと未知数だなっていうふうに見ていました。ところがオーディションのその日のですね、彼の表現がとっても素晴らしくて、わあ素晴らしいなっていうふうに思ったことが一つありました。で、通常私キャスティングの時に一度オーディションで演技を見た後に2回目に役についての議論というのを一緒にやるようにしてるんですね。例えばこの役はこの後どういうふうになりますかとか、どういうことができると思いますかってことを俳優と議論するようにしてるんですけども、この翔さんに関してはこの2回目の議論という部分もとても心地よく2人でいろいろ議論ができて、あ、おそらく彼との仕事は現場での撮影もとてもうまくいくんじゃないかなってこの時に思いました。で、今回の役がそれほど大きくないゲスト出演的な役だったので、この有名な音楽家としてのラッパーの彼にですね、こういう役でもいいですかっていうふうに聞いたら、もちろん試してみたいっていうふうにおっしゃって、で、実際の彼の気持ちとしては、もう今私は音楽としてはある程度の知名度を持っていますので、今後高校生役をやるっていう機会がそんなにないんじゃないかっていうふうに思って、今回ぜひ貴重な機会だと思うので試してみたいとおっしゃってくださって受けてくれました。で、実際でもその後にですね、この今日も彼の朝ごはんを翔さんが出演した後に、様々なドラマやいろんな作品で彼が活躍しているのを見て、音楽以外で活躍しているのを見て、私もとっても嬉しいなっていうふうに思ってます。
はい、そして、学園のミューズ、こちらに演じたフン・スージン、彼女は今フレッシュな女優さんなんですけども、彼女の起用のポイントを教えていただけますか？
其实他找他请的原因，刚刚你们已经说了，就是他非常亲切。在试镜的过程里面，我其实看了很多跟很多年轻漂亮的女演员见面，然后我都觉得哇，她们都非常漂亮，表演也不差。但是我一直在想说，如果我要讲的是一个很生活的、很校园感的、年轻感的，我是不是要用一个比较新的演员，就是观众可能没有看过，但她一站出来，你就会说啊，这个就是我生活会出现的校花。然后何思静她演戏的时候，她不会怕，她很冲。然后加上年轻，然后新鲜，然后我也试试看他跟李牧搭在一起的感觉像不像？那的确，他们站在一起有一种很登对的感觉。那我选他最主要理由就是他很亲切、很新鲜，然后当然也是漂亮。我不想要用一个大家都说哇，她就是很漂亮校花一样的女演员。
今おっしゃっていただいた通り、本当に彼女はフレッシュさがあると思って、新鮮な感じがあると思ったので、それがまさに本当私が起用した原因ですね。で、今回この役をキャスティングするにあたって、もうたくさんの台湾の若い、美しい、そしてお芝居も上手な俳優の方にたくさんあったんです。でも、私は今回この役をキャスティングするにあたって、本当にすごくみんなの生活に密着している作品だったので、もうまるで本当みんなの学校の中にいた、学校の中のマドンナ、っていうようなイメージがないといけないと、新鮮っていうのがとても大事だと思ったんです。なので、彼女を見たときに、すごく親しみもあって、身近な感じもあって、美しくて、新鮮感もあって、お芝居も上手っていうところを見て、もう彼女しかないなっていうふうに思いました。で、それからあと、リームーンさんとの組み合わせの雰囲気も見てみたいなと思って見てみたら、お二人が一緒にいる様子もぴったりだったので、もうまさに彼女だと思って起用しました。
そして、デワンオンはあまり多くないんですけれども、リン・ハーシュンがとってもいい味を出していました。私も若手俳優の中でもとても好きな俳優さんで、彼は役の振り幅も広くて、とても優秀な俳優さんだと思います。彼をこの役にキャスティングしたのはなぜですか？
大和也是我在前世拍跟宋博伟一起拍的那个电视剧里面一起认识的演员，那我觉得他的爆发力很好，然后说实话我一开始问他找他来演这个角色的时候，我有点担心他会觉得其实这个角色的戏份非常少，但是因为我们很熟啦，所以我跟他说，其实在这个电影里面我需要有一个角色在最后，在最后当很多感情的爆发出来的时候，他要有一个翻转的感觉，然后大家会说原来在身边有一个很平凡的人，他藏着一个这样的心情。那我觉得大赫你很不一样的表演会在看起来很日常里面爆发出来，当我们最后看到你的情感爆发出来，我回去检查说前面有很多就算你没有对白的戏，但是你里面都有东西，那他可能需要有一些比较表演经验的演员才做得到。那大赫知道了之后就说OK 啊，那他不在意很戏份多不多，但可以一起来玩，他觉得很高兴。那我觉得他做得超好的，大家很多台湾很多人看完电影的时候都对大赫的那个 part 觉得特别的惊喜。
大赫さんとも前のドラマで一度一緒にしたことがあって、とってもいい俳優だなってことはずっとしていました。とても親しい関係の俳優です。で彼はとても爆発力を持ったお芝居をするっていうことも知っていた俳優ですね。で、ただ今回の役が本当にお芝居シーンがそれほど多くないので、彼にとって受けてくれるかなっていうのは心配をしていました。今回の役で必要なのが、本当に最後に最後に最後にこうガラッと変わるっていうお芝居が必要だったんですね。それまではずっと日常の普通の生活をしていて、でも最後に大きく変化する。で、その大きく変化したところで初めてその人が考えていた心の内面が見える。で、そこを見た後に前のシーンのことを考えてみると、実は言葉には表現してないけど心の中にずっとそういったものを持っていたんだなっていうことがわかるっていう、そういう難しいお芝居だったので、とっても演技経験豊富なお芝居がうまい俳優じゃないといけないなっていうふうに思って、最終的には彼にやってもらえませんかっていうふうにお話をしました。そしたらですね、そのお芝居の大きさとか役の大きさとかシーンの多さとかは全然関係ないし、ぜひ受けてみたいっていうふうに、もう一緒に楽しもうっていう感じで受けてくれました。で、実際この映画がですね、上映した後もこのダーハーさんのシーンっていうのは観客の中ですごく驚きを持って、みんなにとってすごいインパクトを与えたようで、いろいろな方の反響を聞きました。
その反響の中で印象深いものなどがあったら教えてください。
那其实那边对我来说是一个有一点点感人的，但通常大部分的观众一看到那边是哇，然后有人会笑，然后笑完之后可能就又安静了，就是原来他藏着一个这个，所以那个情绪有三波。那对导演来说我很满意，就是做到这个。
観客が本当に見ていた時の反応でいろいろ反響があったのって分かったんですけど、例えば本当にそれまでずっと笑ってたのに、そこで驚いて、実はそこにいろんな隠されていたものがあったのか、みたいなところの本当に観客の方のみんなの反応を見たので、それで私は、よしっていう手応えを感じました。
なるほど。これは実際のストーリーに出てくるキャラクターなのか、それとも監督がオリジナルで作ったキャラクターなんですか？
大贺是为了电影创作，故事里面没有。
映画のために創作した役柄です。
なるほど。わかりました。そして、15年後の主役2人をリンボーガンとパティリーにしたのは、それぞれどういう意図があったのか、ぜひお聞きしたいと思います。
应该这样说，就是这两个演员哦，我也是找了很久，但是与其说是我选他们，不如说是我拜托他们。说真的，林伯，尤其是林伯宏的角色，他没有太多表现的机会，就是他男主角的十五年后，但是当男女主角最后在天台上道别，然后说啊，不知道我们十五年后会是怎么样子，然后那两个人出现了。我觉得观众在视野上面、视觉上面会有啊，他们出现了。我希望是一个观众觉得哇，是我认识的一个明星来演这个角色，所以我其实是拜托伯宏来演的，不是我选他，而是我请他来帮忙的。那大佩的拜托是因为他这个角色，他同时还要演三个样子，其中有一个是非常辛苦的那个胖子，他整个要穿那个胖子的妆，他穿上那个妆，他是一个特殊效果的化妆。他一整天拍那个角色的时候，基本上很难去上厕所，可能就没有办法去上厕所。那这样的对演员来说，表演是非常辛苦的。他要表演，还要控制他身体的状况。我也是跟大佩说，因为大佩那个时候已经入围过金马女主角了，有一个电影叫《消失的情人节》，有翻拍成日本的电影嘛，那个工藤官九郎的那个电影。对，所以。我那时候也是拜托大佩说，你愿不愿意来试试看，我们可以挑战三个样子，然后但其中有一个比较辛苦，所以这两个角色与其说是我选他们，真的是他们，我拜托他们，希望他们来帮忙让这个电影更好看。
このお二人に関してはキャスティングをしたというよりは私が頼み込んで出ていただいたというふうに言えると思います。まずリンボーホーさんに関しては本当にお芝居のシーンもそれほど多くなかったですし、彼がいろんなこうパフォーマンスを表現できる場というのもそれほど多くない役になるので、リンボーホーさんが受けてくれるかなというふうに心配だったので、とてもお願いしたというふうになりますね。でもこのお二人が出てくる、登場してくるシーンというのは、若い時の現代の二人が屋上で私たち15年後どういうふうになってるかなって言って、その後に出てくるので、本当にそこで視聴者にビジュアル的にちゃんと、あ、私たちが知ってるあのスターの人がこの15年後なんだっていうふうに見せたかったので、絶対にスターの人が演じてもらわないといけないっていうふうに思って、リンボーホーさんにお願いをしました。パティリーさんに関しても本当にお願いをして出ていただいたっていうことなんですけど、その理由は今回の役がですね、その普通の姿だけではなくて、いろいろな特殊メイクもしていただかなければいけないという役だったということがあります。一つ の特殊メイクはとてもこう太っている15年後の姿を演じなければいけなかったので、その特殊メイクをした時はですね、一日中トイレにもほぼ行けないという状態で、メイクも大変だったし、自分のお芝居もやらなきゃいけないし、いろんなことを保ったままで彼女に演じていただければいけなかったということがありました。で、実際その時には彼女はですね、シャオシーダーチンレンジ1秒先の彼女で女優でしたし、で1秒先の彼女は日本でも工藤官九郎さんでリメイクされると思いますけども、そのようなとても有名な作品でノミネートされた女優さんにこういった大変な役をお願いするのが申し訳ないなと思っても、でも絶対に映画のためにこの2人がとっても大事だと思って、私からお願いをして演じていただきました。
そうでしたか。本当にこの2人の登場でやっぱり一気に映画の輝きが変わってきますよね。
私もそのように思います。
そして最近の台湾映画界は、ホラーとかサスペンスなどジャンル映画がすごく人気があって、作品数も増えて、台湾の強みである青春映画っていうのがとても減ってきたように思います。で、そんな中でいわゆる王道のラブストーリーがこんなにも若い人たちに支持されたのは、監督からご覧になって、もちろん映画が素晴らしいのはもちろんなんですけども、その社会現象として監督がこういうところが原因じゃないのかって思われるようなことはありますか？
我看现在电影的这个状况哦，我自己觉得说，当然悬疑片啊、恐怖片啊、 找凶手啊，你在看电影的时候会有一种快感，你会觉得很刺激。你在看这个电影的时候有办案这样子的，哇，很的乐趣。可是，在情感面上面，我觉得还是要，假设我们说青春片，或者是跟人情有关的片，这样的电影在观众里面看完，它的共鸣是比较多的。无论你有没有，现在是不是谈恋爱的状况，你身边一定有，你可能也经历过。所以，当你看到那样的故事的时候，你可能会说啊，这是我以前经历过的，啊，这是我朋友有过的。那我觉得那个感动的力量是不一样的。所以，对台湾电影来说，它是很多面向的。现在当然很多年轻人喜欢看恐怖片，可是我觉得爱情片、青春片这种跟情怀有关的电影，它永远都不会不见，它一定都会还是会有。尤其是当你现在数量越来越少的时候，你出来一个还不错的作品，观众可能会跟更多人进戏院去看。那我们那个时候，这个电影在上的时候是去年的过年的时候，那个时候其实疫情还蛮严重的。那我觉得，在观众可能在心里很多压力的时候，他进戏院来看一个很舒服的、很温暖的、有感情的电影，对他们来说是很有帮助的。也许也是当时票房很好的原因之一。那当然，我们大家都很认真，包括行销啊、拍片等等。那所以这是整个加起来的结果。
今、確かに数量として多いミステリーとかホラーっていうのは、すごく快感とか刺激を得られるものだと思うんです。で、ただ、やっぱり映画を見たい観客の皆さんが、映画を見て得たい感情っていうのは、その快感とかスリルだけではなくて、心を動かされるものとか、共感とか、自分もこういうことを経験したなとか、そういった思いも映画を鑑賞から得たいと思っていると思うんです。で、そういったものは時代がどういうふうになろうとも消えることはないと思うので、実際にその台湾の青春映画とかラブストーリーとかが全くなくなることはないなというふうに思っています。特に今、ラブストーリーが数が少ない状況であればあるほど、いい作品っていうのは観客が劇場まで足を運んで見たいっていうふうに思ってくれることができるんじゃないかなっていうふうに思っています。ちょうどこの映画が上映されたのは去年のお正月、春節の時期で、まだまだコロナが厳しい時で、皆さんはいろいろ生活でいろんなプレッシャーとか苦しい思いを抱えてた時だったんですけど、こういった時にやっぱり見て心地よくなったり、温かな気持ちになるっていう映画が皆さんに求められたってことがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、もちろん私たちは一生懸命マーケティングの部分も制作の部分も一生懸命やったので、そういったこともあると思うんですけど、社会的な状況としては皆さんがもともとこういう温かいものはずっと求めていて、さらにコロナのタイミングでこの作品を届けられたってことが原因の一つだと思ってます。
なるほど、分かりました。監督はこれまですごく幅広いジャンルの作品に関わられておられたんですけども、今後トライしてみたいテーマっていうのはどうですか？
我什么都想做，很多种。我接下来可能会做，因为早餐我做过年轻人，我想要做长辈的戏，就是可能年长者的故事。因为只要你还活着，你人生的故事就还没结束啊。然后再加上，就像刚刚说的，悬疑推理这个电影还是很有趣的。那我想要把悬疑跟推理做得更写实一点，不要这么 drama。它可能是生活边的小事，接下来有几个这样子的案子正在进行中。
どんなジャンルにでも挑戦したいというふうに思ってます、基本的には。で、今回この今日も彼の朝ごはんで若者のストーリーっていうのをやったので、年配の方のストーリーっていうのもやってみたいなっていうふうにまずは思います。で、やっぱり人生っていうのは本当にずっと人生が続く限り人生の物語が続いていきますので、年配の方の話っていうのも描くのにとっても大事なテーマだなというふうに思います。で、もちろんミステリーやサスペンスにも興味がありますし、ただ私がもしミステリーやサスペンスをやるとしたら、ドラマティックなものではなくて、もうちょっとリアルな生活に密着したミステリーやサスペンスをやりたいと思っています。で、実際この年配者のお話とかですね、ミステリーとかサスペンスに関しては今企画で準備を進めてますので、ぜひ皆さんにご期待いただいてお待ちいただけるとありがたいなと思います。
それはとっても楽しみです。それではですね、この映画で取り上げている朝ごはん、日本とはかなり習慣が違うので、日本の観客にも興味を持って見てもらえると思いますので、ちょっと監督の実際の 朝食事情っていうのを伺いたいと思います。監督はじめ、監督の周りでは、やっぱり家で朝ごはんを食べずに、晩餐レーンで買ったり、それを買って職場とか学校で食べたりする人は多いんですか？
是哦，因为台湾尤其是都市哦，我自己因为生活在台北市，在都市里面，我觉得台湾人大部分现在的生活习惯都比较不是自己在家里吃早餐，吃早餐的可能是长辈比较多，他们可能会比较有时间，然后在家里自己起来做早餐。那剩下如果你现在还是在要去上班上学的，大部分都会选择在外面买早餐。以我自己来说，我家周边大概100公尺里面，至少就有5家早餐店，而且这5家早餐店生意都是好的。他们不是怎么多厉害，就是卖汉堡、三明治、蛋饼，很一般的台湾日常的小店，但5家。所以，从这样子就可以看出来，大部分人还是会自己在外面买早餐。
特にですね、今台湾での都市部の方っていうのはほとんどの方が朝ごはんは外で買うと思います。で、おそらくまあ家で朝ごはんを作って食べる人っていうのは年配の方とかちょっと時間がある方はそうかもしれないんですけど、仕事してたり学校に行かなきゃいけない朝忙しい人は大部分の人が朝ごはんを外で買ってると思います。で、私の家の周りで行くとですね、100メートル範囲の本当に狭いエリアに5軒の朝ごはん屋さんがあるっていうぐらい朝ごはん屋さんがとっても流行っていますね。で、そこで売ってるのは本当にハンバーガーとかサンドイッチとか、本当普通の台湾人にとっては日常的な普通の朝ごはんですけれども、その朝ごはん屋さんがずっと人気で続いてるので、本当に多くの人が、台湾の多くの人が朝ごはんを外で買ってるんだなってことがわかると思います。
まあ、そういうところから好きな女の子に朝食を渡すっていうことが多いと思うんですけども、実際に監督が例えば高校生の頃とか、その時にも周りでそういう風景っていうのは目にしたことあるんでしょうか？
我身边有，但是他比较年轻，他可能是我念书的时候，或者是我开始拍这个电影之后，我去看年轻人的生活，有男生送女生的，也有女生送男生的，其实是有的。但我自己不会这样做啦，我觉得太浪费时间了，我可能请他吃2次饭，我就要告白了，我比较急，可能我是大人，所以大人在时间的管理上比较在意一点。那年轻的人他可能有比较多浪漫的想法，他会花很长时间，或者是不确定对方的心意是怎么样，那也许送早餐是一个表达心意，是我一直还在喜欢你，我每天早上我第一个早餐就是要给你，可能是一个心意的传达，是有的，但是偏年轻。
若者に限る文化だと思うんですけど、実際にあると思いますね。で、私も見たことがありますし、男性から女性に送るものもあるし、女性から男性に送るっていうこともあると思います。ただ私本に関して言うと、もう私は大人になってしまったので、ちょっと時間がもったいないなと思っちゃうので、自分ではやらないです。多分私だったら1回か2回ご飯をご馳走して、もうすぐ告白するっていうことになると思います。やっぱり大人にとっては時間の管理っていうのがとっても大事なので、そういうふうにそういう考えをすると思うんですけど、でもやっぱり若い人にとってはそれよりももっとこう時間も割と大人よりもありますし、でそれよりも自分がですね、朝一番に好きな人に朝ごはんを買ってあげて送る、自分の気持ちを込める、そしてそれをずっと長い間続けるっていうことが、まあ、一つの自分の誠意の気持ちの表し方だと思うので、そういったことをやる若者は多いと思いますね。
で、監督のお好きな朝ごはんは何ですか？映画に出てくるファンドンとか、まあ、三明治とか、フォージャンとかいろいろありますけど、監督のお好きな朝ごはんを教えてください。
之前很多，之前都什么都吃，就是可能早餐店卖什么，今天想吃蛋饼，今天想吃汉堡都可以。但是拍完这个电影是真的，我特别想吃饭团，就是我们在拍戏现场的时候，那个电影里面那个饭团是真的是可以吃的。然后我们的工作人员研究了非常多不同的饭团，那从那时候之后，我就每个礼拜都要吃一次。不要说什么，就是除了一般的早餐店的饭团，像台湾 7-Eleven 他卖的早餐的饭团也是非常好吃，也有不一样口味的，所以这是我现在喜欢的，很喜欢吃饭团，可能受这个电影的影响。
もともと実はこの映画を撮る前では、本当に朝ごはんはどんなものも好きだったんですね。で、朝ごはん屋さんで売ってるダンピンとかハンバーガーとか何でも大好きだったんですけど、この映画を撮影した後は、実はもう本当にファントアン一択になりました。で、この映画の撮影のためにいろいろなこのファントアンおにぎりをですね、研究してどういうものがあるかとか、どういう中身があるかっていう、たくさんチームで研究したんです。で、実際に劇中に出てくるファントアンは、本当に食べられる美味しいものを作ったので、何度も何度も美味しいものを食べました。で、台湾、本当朝ごはん屋さんのファントアンはとっても美味しいですし、セブンイレブンにも美味しいファントアンがあって、それもまた独特な、他のお店とも違ってとっても美味しいので、この映画の影響を受けてですね、私は朝ごはんもファントアンが大好きな風になりました。
そうですか。監督がおすすめのファントアンのお店があったら教えてください。
最喜欢吃的饭团早餐店哦，这样会不会有宣传的那个？在我家附近的那种没有名的早餐店，它就是台湾，我不知道你们没有来过，有很多是没有招牌的，它就是旧旧的，然后每天的豆浆都是自己煮的，饭团就是亲手这样包的，那它真的没有名字。但是如果因为这个题目里面有写说有没有推荐的早餐店，我其实不太想要真的推荐什么店，因为好吃的真的很多。可是自从我拍了《早餐》这个电影之后，因为我做了很多不一样、外面吃不到的饭团，我开始很注意在早餐店里面有哪些早餐店会卖一些我没有吃过的。我最近吃到的是一个很厉害的，叫做猪血糕的蛋饼，就是你可能没有看过，因为台湾的包鲔鱼啊、肉松，我那天看到一个他包猪血糕的，太好吃了，没有想象过的好吃，在民生社区，非常好吃。
まずファントアンのお店で言うと、おすすめしたい、一番好きなところで言うと、私の家の近くにあるですね、もう本当に看板も何もないようなファントアンのお店のファントアンがとっても美味しいです。で、大抵台湾の朝ごはん屋さんっていうのは、皆さん来ていただくと分かるんですけど、看板もなくて、本当にちょっとお店は歴史がある感じで新しくなくて、でも豆乳も自分で作って、ファントはもう自分で作ってるっていうようなお店で、本当に美味しいお店がもうたくさんたくさんあるんです。なので、ちょっともう美味しい店がありすぎるので、どこっていう、ファントの店はどこっていうふうには言えないんですけど、朝ごはんのお店で最近見つけて、とっても美味しかったっていうところを一つ皆さんに共有すると、民生エリアにある松山空港の近くですね、そこのエリアにある朝ごはん屋さんで、ジューシュエガオのダンピっていうのを食べたんです。で、ジューシュエガオっていうのは豚の血を固めたものなんですけど、それがダンピに入ってて、で、そんなものは食べたことがなくて、でもすっごく美味しくて、すごく印象的だったので、民生エリアにあるジューシュエガオのダンピっていうのをおすすめします。
ありがとうございます。今度台湾に行ったらちょっと探してみたいと思います。ありがとうございました。シュシュダオエン。
ありがとうござい
シ
ます。
ュシュは、シュシュに。
谢谢。
いかがでしたでしょうか。この映画を撮った影響で、監督ご自身が朝ごはんは台湾式おにぎりになったというエピソード、素敵ですね。今度台湾に行ったら、ぜひ監督おすすめのお店に行ってみたいですね。次回は文化放送の鈴木敏夫さんをゲストにお迎えして、セレックバレと加納1931海の向こうの甲子園の歴史的背景と、その関係者の証言で構成したラジオドキュメンタリーについてのトークです。どうぞお楽しみに。